説教 CD ナンバー290、本日のメッセージは自己犠牲の証と題して、2014年5月10日にもたれました礼拝説教です。話、池宮義弘。
皆さん、おはようございます。今日は、皆さんと一緒にですね、犠牲の証というテーマでですね、一時の間考えていきたいと思います。この犠牲の証にですね、副題をつけました。分かっていて行うならば幸いを得るという。ちょっとなんか繋がらないような感じがしますけれども、後でわかります。さて、聖書の中にですね、この、いわゆるその初代教会のことが、もちろん出ておりますけれども、その中にですね、本当にその初代教会の人たちがどれだけ自己犠牲的な働きをしたかということが描かれています。そこでですね、その中の代表的なものと言いましょうか、私が心に感じたものをですね、一つ挙げたいと思います。コリント第2の手紙の8章の15節、8章の1節から、ですね、5節までですね、これなってますか？はい、なってますね。8章の1節から5節までですね。そこにですね、マケドニアの教会の人たちのことが書いてあります。このことをちょっと一節からですね、読んでみたいと思います。兄弟たちよ、 私たちはここでマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせよう。すなわち彼らは患難のために激しい試練を受けたが、その満ち溢れる喜びは極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て惜しみなく施す富となったのである。私は証しするが、彼らは力に応じて皆力以上に施しをした。すなわち自ら進んで生徒たちへの奉仕に加わる恵みに預かりたいと私たちに熱心に願い出て、私たちの希望通りにしたばかりか、自分自身をまず神の御心に従って主に捧げ、また私たちにも捧げたのである。そういう記述があります。これはパウロが書いているわけですけれども、このことを見るときにですね、このマケドニアの教会というのはもちろん皆さん十分に分かっておられると思いますが、パウロは異邦人伝道をしていたわけですよね。つまりこのマケドニアの人たちというのはこのユダヤ人とは関係のない、いわゆる異邦の民としてですね、扱われていた人たちですね。その人たちのところに、パウロたちが出て行ってですね、福音を述べ伝えていたわけです。私の知る限りでは、パウロは4回ですかね、第1次、第2次、第3次、第 4次のですね、伝道旅行をしてますよね、4回の伝道旅行。その中で、あちらこちらに福音を述べ伝えた結果、教会ができていったわけですよね。多分、規模的には、大きい教会や小さい教会、様々だったと思います。そういう中で、その一つとして、マケドニアの教会があったわけですね。見てみますと、彼らは、極度の貧しさ、非常に貧しい人たちだったそうです。ところがです、見てみると、彼らはですね、その貧しさにもかかわらず、溢れ出て惜しみなく施し、富と なったということが書いてありますね。彼らはですね、彼らの力に応じて、否、力以上に施したって書いてあるんです。彼らは自分たちが喜んで進んでですね、この生徒たちの手伝いをしていったんですね。そしてですね、非常に素晴らしいと思ったのは、その伝道の働きの手助けをしたばかりではなくですね、彼らはですね、まずその前に、まず自分自身を神様の御心に従って主に捧げたという、このことがですね、非常に大切になってくるのだなと思いました。そして、その後ですね、私たちにも捧げたと書いてありますから、使徒の働きにですね、大いなる助力をしたということだと思います。観覧から栄光への下巻の方に、こういう、記述があります。初代教会は、己を忘れて惜しみなく施すことによって、大いなる喜びに満たされた。なぜなら、信者たちは自分たちの努力が暗黒の中にいる人々に福音の言葉を伝えるのを助けていることを知っていたからである。彼らの物惜しみしない心は、彼らが神の恵みを無駄に受けなかったことを証ししている。聖霊の清めによる以外に、一体何がこのような広い心を生じさせることができようか。信者と未信者の目の前において、これは恵みの奇跡であった。初代教会の人たちはですね、あちこちに教会があったわけですね。どれだけあったか私は把握してませんが、たくさんの教会があったはずです。その人たちはですね、実に献身的で、犠牲的であったということが書かれているんですね。そしてなぜそういうことをしたかということがここに書かれていました。彼らはですね、自分たちの努力、この努力というのは様々ですね。先ほどのマケドニアの人たちは献金をしたわけです。そして人たちの手伝いをしたわけですが、そのすべて、一つ一つの彼らの行為、努力が、暗黒の中にいる人々に福音の言葉を伝えているのを助けている、直接的でなかったにしてもそれを助けているという自覚があった。 それを知っていた。ですから彼らはですね、物惜しみしない心でですね、そして人々に、持てるものをですね、提供していったわけですね。そしてこれは聖霊の清めによる以外にこんなことありえないと言ってるわけです。これは恵みの奇跡だと、そのように言っているわけです。ご存知のように私たちのこの教会の現状をちょっとこう考えてみたいと思いますけれども、今、まあ、話、まあ、そうですね、私もこの泣き陣には結構初めの頃からいましたけれども、最初はよく話されているように本当にちっぽけな5、6人ですかね、お年寄りの集まりみたいな小さなグループでしたね。金城先生よく話してくれます。そしてそれから、つまり家庭集会です。つまりお年寄りですから、遠くのところ、遠くの教会に行けないので、その場所で礼拝していたのです。家庭集会、家庭礼拝にしてました。そこからですね、少しずついろんな人たちが参加するようになってきて、結果今こういう皆さんが集まってきているという状況なわけですよね。そういう中で私たちはこの数年前からですね、これをこう自分たちの中だけで真理を学び、そして恵みを受けるのではつまらないと、それではいけない、これを多くの人たちに伝えていく必要があるということでですね、あちらこちらに出て行っては講演会をしたりですね、伝道集会を持ったり、聖書研究会を持ったりということでですね、働きを進めてきました。そして今現在もそれが行われていますよね。で、そこで私たちの教会にどういったことが起こってきているかというとですね、今までここで本当にこの豊かにいろんな人たちの奉仕を受け、そしてお話を聞き、聖書研究ができて、そういう中にありましたが、今度は外に出て行って働くわけですから、その人材がその我々の教会からどこかに行ってですね、こう働きますので、まあある意味手薄になってきますね、この教会の中がね。そうでしょ？力が分散されてるわけです。今そういう状況ですよね。そうなると、私たちは、時にはですね、この、なんていうんですか、私たちの精神が常に受けたい、祝福されたい、与えられたいという思いであれば、今までよりも、ちょっと不自由な思いをしてると思います。ですけれども、これがどういう意味なのかを私たちが考えるときに、これはですね、その考え方はまるっきり逆転すると思うんですね。どこかにその力がいってるということは、今まで神様のことを知らなかった人たち、真理を求めていたけども与えられなかった人たちのところにそれが伝えられていっているんだというふうに考えるならば、全くこれはマイナスではなくプラスなわけですね。そのことを私たちは考えなくてはいけません。私たちの犠牲や、そしてまた私たちのちょっとした、なんていうの、私たちの行為ですね、良き行い、そして精神、あるいは献金、何であってもですね、みんなの目には認められないようなものかもしれないけれども、ほんのわずかな心遣い、これは全て伝道につながっているということ、そういうことをですね、皆さん考えてみてください。プラスなんですね。で、マケドニアの人たちは、初代教会の人たちはそれを知っていた。しばらくですね、パウロの理性的な働きのことを考えてみたいと思います。まあ、働きというよりは、彼の働きの結果、彼は迫害に遭いますよね。多くの苦難に遭ってきた人です。まあ、もともとイエス・キリストをですね、そしてその教えに従う者たちを迫害していた人ですよね、パウロは。ところが、そしてまた、その当時の指導者に大いに期待されて育っていた若者でしたね。しかし、イエス・キリストと会った時に、その時に彼は、その自分が迫害している人が誰であるかを知った時に、彼は今まで忠実に仕えていた、先生方、指導者や組織から、イエス・キリスト、唯一の救い主になるお方にですね、思いを向けることを変えたわけです。ここに転換期があったんですが、そして彼はその選びのゆえにですね、その指導者たち、当時の偉いと言われていた人たちから迫害されています。 彼がどういう苦難を終えたか皆さんよくご存知ですが、復習を兼ねてですね、この聖句を見てみたいと思います。コリント第2の手紙11章の22節から28節までです。彼らはヘブル人なのか私もそうである。彼らはイスラエル人なのか私もそうである。彼らはアブラハムの子孫なのか私もそうである。彼らはキリストのしもべなのか私は気が狂ったようになって言う。私は彼ら以上にそうである。苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。行く旅も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難にあり、老死苦しみ、たびたび眠れぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった。なお、いろいろなことがあった他に、日々私に迫ってくる諸教会の心配事がある、と書いてあります。まあ、いろんな災難に遭っていると言いましょうか。そのことだけではなくてですね、ここに書かれていることだけではなく、なおいろいろなことがあったと書いてあります。これ以上の様々なことがあった。その他に、彼が伝道旅行によって建てていった教会、諸教会ですね、の様々な問題。そのことから来るいろんな諸問題、それに対して心を煩わすこと、それがたくさんあったというわけです。そういう様々な苦難の中でですね、パウロは働いていましたが、とうとうですね、彼はローマに行きますね。自由の身でローマに行けたらよかったんですけれども、囚われの身で鎖につながれてローマに行きました。そして、その途上でですね、途上でも様々なことがあったんですが、ローマに着いてからも彼の思いの中にですね、私はこのまま鎖につながれたまま死んでいくのだろうかと。私が希望していたローマにですね、自由な身でローマについて多くの人たちに福音を伝えていきたいという希望はどうなるんだろうか、そう思っていたわけです。しかしですね、そうしてそういう思いが少しよぎっていたときに、ローマについてですね、不思議なことが起こったんです。まあ、不思議と言いますか、素晴らしいことが起こったんですね。ローマに着いたらですね、実は、様々な、このパウロたちの働きによって立った教会の様々な人たちがですね、パウロがローマに来るということを聞いて、そこにやってきたんですね。そして船が着いて、そこから40マイルほどのローマまで陸路を旅するわけですけれども、その間にですね、いろんな人たちがやってきて、そのパウロと、そしてその他にも囚人がいましたよね。いかつい顔をした頑固そうな、そのいわゆる罪とも思わないような人たちも一緒にいたわけです。その中で一人白髪の老人がいて、その人が来るとですね、そのパウロによって改心させられ、信仰を持った人たちがやってきてですね、パウロの元に来るわけです。そして彼を見るなり抱きついてですね、あなたによって私は救われましたと、あなたの働きのおかげで私は今ここにいますと。またあなたのことを、またあなたの働きのことを、これまで一度も忘れたことがありません、と言って感謝の言葉をね、パウロに投げかけるわけです。そして、またその人が去って歩いていくと、また次の人がいて、また次の人がいて、その度にこのローマへの道の途中の、そのいわゆる、護送ですよね。 護送の間ですね、兵隊たちもいるわけですが、彼らはその都度止まって、彼らのその、いわゆるその、信者さんたちにですね、パウロに対する、この、感謝の思いを伝えるその行為をですね、止まって見ていなければいけなかった。普通ですと、こんなことはありえないわけですね。もう完全に兵隊たちが、あんま邪魔だと、さっさと外へ行けと言って、ずっと移動を続けたでしょう。ですけれども、この、護送中にですね、様々なことが起こって、これ皆さんよくご存知です。ここにいた、そこにいた兵隊たち、百卒長、そういった人たちは、このパウロをですね、もう尊敬するようになっていたんです。ですから、そのパウロによって、イエス・キリストを信じた人たちがやってきたときに、困るなとは思ったかもしれないけれども、決してこれを妨げることはしなかったと言われています。次から次へと訪問者があるわけですよね。パウロを求めてやってくる人たちがいたわけです。首にしがみついてですね、涙して、彼の鎖につながれたこの状態を恥ともせずに、その状態を見てですね、同情して、涙を流しているわけです。でもこの同情はですね、どうしてこんな鎖につながれたのという同情ではありませんでした。彼が貫こうとしている働きのことをよく知っていたんです。ローマで福音を述べ伝えること。これをみんな知ってたんですね。それが、鎖につながれた状態でローマに来ましたけれども、それがなることをですね、そのことが達成されるようにと、そのことを理解した上で同情してたんですね。観覧から栄光への下巻141ページにこのようなことが書いてあります。パウロが兄弟たちに会って神に感謝し勇み立ったと述べているルカの意味深長な言葉に気がつく者はほとんどいない。この使徒行伝の使徒行伝28章の15節にですね、パウロがこの、兄弟たちに会って神に感謝し勇み立ったという言葉が書いてあるんです。でこの意味をですね、本当に意味深いものとして捉えるものはほとんどいないと言っているんですね。それはどういう意味だったのか、続きを読んでみますか。パウロの鎖を恥とせず、かえって同情して泣く信者の群れの真中にあって、使徒は声高らかに神を賛美した。彼の心に垂れ込めていた悲しみの雲は一掃された。キリスト者としての彼の生涯は試練と苦難と失望との連続であったが、その時彼は豊かに報いられたと思った。彼は一層しっかりと足を踏みしめ、喜びに心を弾ませて彼の道を歩み続けた。彼は過去について不平を言わず、未来を恐れもしなかった。投獄と観難が待ち受けていることを知っていたが、彼はまた、もっと恐ろしい無限の縄目から、魂を救うことが彼の仕事だということを知っていて、キリストのために受ける苦しみを喜んだのである。パウロはですね、この兄弟たちに会った時にですね、自分が働いてきた結果を見ているわけです。ここに、神によって導かれた者たちがいることを見たわけですね。そしてそれを見たとき、今まで悲しみの雲、ちょっと横切ってたわけですね。それが一掃されたって。そしてその様々、たくさんの試練や迫害の中にある苦難、失望といったもの、そういったものがですね、豊かに報いられたと思ったって。そして彼はですね、よく知っていた。自分の働きが何であるのかよく知っていたんですね。魂を救うことです。しかも、罪の奴隷である人をイエス・キリストに導くことによって救いに至らせる働き。これが自分の仕事だということをよくわかっている。そして彼はですね、キリストのために受ける苦しみを喜んだと。ちょっとこれから少し全く違った話を、関係はあるんですが、違った話をしたいと思います。 最近ですね、サングリー先生の、医学博士サングリー先生の、本を読みました。神の愛による癒しという本でした。でそれの最初の方にですね、非常に興味深いことが書いてありました。そのことに関してちょっと短くまとめてですね、触れてみたいと思います。まず彼はですね、彼のうちに一つの疑問があったようです。安息日に、休息を神様がですね、安息日に休息を命じられたという、どうして命じられたのかという疑問が一つあったそうです。どうして神様が安息日に休息を命じられたのか、休めと言われたのかというところにちょっと疑問を持っていたそうです。なぜなのかという疑問ですね。でそこでですね、まあこういう質問をしたらみんなどういう答えをするだろうかと言って、このように、あなたはなぜ安息日に休むのですかと問いかけたら、大体の人はですね、神が命令されたからとかですね、あるいは神が安息日に休まれたからだと言うでしょう。そうかもしれません。確かにそのように書いてますし、神様の指示ですよね。ところが彼はですね、それでは満足しなかったんです。それはそうかもしれませんけれども、しかしこの答えの中にはですね、立法主義的意味合いがあるので、この答えでは神を賛美せよと言って神を称えることができなかったと彼は言っています。他にもっと意味があるんじゃないかと思ったわけですね。神様が命令されたから、神が休まれたからという理由だけで休むのならどうなのでしょうか。例えば威張った父親がですね、家族に、私は今日は疲れたと、今日は休むことにする、お前たちも休みなさいと、まあ、言ったとしましょう。そこでですね、父親が命じたから、父親が休んでいるから家族も休まなければならない。もうこれでいいんでしょうか。安息日に休まなければならないという、あ、ごめんなさい。家族は意味もわからずにですね、意味もわからずに休むということになるんですけれども、果たしてそれでいいんでしょうか。安息日に休まなければならない特別な理由があるのではないでしょうかというふうに感じたわけですね。彼は聖書を調べました。そして聖書の教えの中に安息日に関する、第7日目安息日ですね、第7日目安息日に関する生物学的意義が隠されているということを発見したというんですね。生物学的、ちょっと分かりにくいですけどね、私たち博士でも何でもないので、生物学的と言われても何だろうと思いますが、彼は医者ですので、そういう分野においてですね、そういう意義があることを、まあ、見出したわけですね。まあ、リュウ先生の経験を通して、その意外な事実、新事実をですね、まあ、ちょっとそこに注目してみたいと思います。まず彼はですね、こういう話をしています。うつ病のお話ですね。うつ病の話の中でですね、まあ、うつ病というのは、そもそもこの、セロトニンというんですかね、セロトニンやエンドルフィンというこの脳内物質というのが、生成されなくなることによって起こる症状なんだそうです。そしてセロトニンやエンドルフィン、これはですね、セロトニンの場合は、平安とか、鎮静とか確信とかいった感じを与える物質なんだそうです。またエンドルフィンというのはですね、幸福感を作り出す物質なんだそうです。それがですね、出なくなることによって起こるというんですね。まあ遺伝子、まあ遺伝子の話の中でですね、このうつ病の話が出てくるんですが、まずこのひどいうつ病の症状を持っている女性の話が出てきました。彼は韓国の人で、彼はですね、彼女は 子供が、娘さんが2人いたんですけれども、ところが男の子を産まなかったと言って姑に追い出された、家を追い出されてしまったそうです。まあ現在の話じゃなく、ずっと昔の話ですからね。昔男の子を産めないのは出ていけということでですね、出す権利があったそうです。今はそうではありませんと書かれていましたけれども、韓国でもそういう、まあ、日本でもあったかと思いますが、そういうことがあって出されてしまう。そしてですね、さらに追い打ちをかけて、そのご主人が母親の肩を持った。そのことによって鬱になっているんですね。彼女は全く寝れなくなりました。そして、言葉を出すこともできなくなり、表情すら変えることができなくなる。そういうふうにしてですね、だんだん衰えていって死にそうになっていたそうです。でそこでですね、この李先生、まだその時は学生だったらしいんですが、そこの、主任の先生ですかね、がですね、彼女の治療に当たっていたわけです。そこで薬を与えようとしても薬は受け付けない、飲もうとしない、何もそのうつ病を良くするものを受け付けなかったわけです。そこでもう死にそうになってきましたので、この主任の先生はですね、決意して一つの療法を用います。それが電気ショックを与える療法でした。で電気ショックを脳にですね、電力をつけてですね、どのぐらいの電力を流したのか分かりませんが、それをスイッチを入れて電気を流したわけです。そしたらこの女の人はギャーという大きな声を叫んで気を失ったそうです。そして5、6時間経って目が覚めて、そしたらですね、そのことによって目が覚めた時に、今まで喋ることも表情を変えることもできなかった人がですね、お腹が空いた、何か食べたいと言い出したんです。でそばにいた李先生はそのことでびっくりして、全く反応を示さなかった人が電気ショックの後を受けた後、言葉を喋るようになり、物を要求してきて、その後私と卓球をしましょうと言って交わってきたって言うんですね。これにはびっくりした。そしたらまだ当時学生ですね、李先生、もう私はもうこの機会を買ってみんなにこの治療するぞというふうに思ったそうです。ところがです、この電気ショックというのはですね、非常に強すぎて、脳に直接電気ショックを与えるんですが、もう過剰の電流が流れることによってですね、脳細胞が死んでいくそうなんですね。でそれをした時に彼女は非常に良くなりました。元の状態に戻ったかのような感じだったそうです。でそして1週間2週間と同じ状態で続いたわけですが、ところがもう少し経っていくとですね、だんだん元の状態にまた戻っていったんですね。で最終的には3週間後にはですね、元の状態に戻ってしまった。でそこで、いやもうこれはどうにか薬か何かをあげて維持できないものかと頑張ったそうですが、できなかった。そこでもう一度2度目の電気ショックを与えたそう。そしたらまた同じように回復してですね、元気になりました。ところが今度は2週間ぐらいするともうすぐに元の状態に戻っていってですね、だんだんこの回復はするんですが、また元に戻るこの時間がだんだん縮んでいってですね、合計5回のその電気ショック治療を受けたそうですが、結局彼女はその電気ショックにも反応しなくなって亡くなったそうです。ここで分かることはですね、外部から脳細胞にですね、刺激を与えれば反応するということ。その刺激によって一時的ではありますけれども蘇ってくるということですね。これがはっきりした。ところがその電気ショックは強すぎて人を殺してしまうんですね。でそこで李先生は、何かもっと良い治療法はなかっただろうかと考えるわけです。あったんです。でそれは薬ですか、いや薬は受け付けないから飲むことはなかった。運動ですか、運動は良かったはずです。刺激が与えられてですね、良かったかもしれないけれども、そもそもうつ病になった人は動こうとしません。だから運動もできなかった。結局最善の答えは、旦那さんが、私はあなたを愛してるよと、その 自分の母親はこう言ったけれども、私はそうは思ってないよと、気にしないで一緒にやっていこうというね、言葉を、愛情を表現して支えてあげれば治ったはずだというんですね。彼はそういう結論に至ったわけです。つまり脳に何かしらの刺激、電流ではなくして外部からの訴える何かしらの良いもの、これを提供すれば良くなったはずだと、こう思ったわけです。その後ですね、ネズミの実験をしました。しましたと言いますか、そういう話が出てました。ネズミはですね、母ネズミと子ネズミたちです。その、見ていますとですね、この生まれたばかりの赤ちゃんネズミたちは、母親の周りにいて、この母親ネズミはですね、この子ネズミたちを舐めまくってるそうです。で、これは、何なのだろう、ただ汚れを取ってるのかなと思ったそうですが、そうではなくて、なんか意味があったそうなんですね。そこでちょっと実験をしてみる。子ネズミを2つに分けてですね、母親と一緒のグループと別個にしたグループ2つ設けたわけです。そして同じ量の水と餌を与えて、ちゃんと食べれるようにして飼育した。そして2週間後、その結果どうなったかを比較するとですね、一目瞭然。母親と一緒にいた、赤ん坊ネズミたちはですね、よく成長していたそうです。ところが同じだけの量をちゃんと食べてる別個にされた子ネズミはですね、あまり成長していなかったそうなんです。よく人はですね、この食べれば成長すると思ってるかもしれないけれども、そうじゃないって言うんですね、李先生は。それはですね、愛情を受けなければ成長できないって言うんです。そのことがこの実験で分かったって言うんですね。そして面白いことにその続きがあって、離されていてあんまり成長していない子ネズミを元に戻して一緒に母親のところに連れてきたら回復して成長したっていうんです。このことで愛情、母親の愛情によって成長するということが分かったそうです。食べ物によらない、聖書に言われている、人はパンのみで生きるのではないと書いてある、このことは動物界でも同じだというんですね。パンだけで、食べるものだけで成長するわけじゃないっていうんですね。そして、また次の、犬に対して実験したんですね。この、犬の条件反射に関して実験をしたんです。まず犬にですね、餌を与えるときに、ベルをガラガラ、チリチリですかね、鳴らして、餌を与えるようにしたそうです。その餌を与えて、そして抱っこしてあげて、撫でてあげて、可愛がるわけです。それを繰り返していきました。そうすると1週間、2週間する間に、この犬はベルが鳴ると、食べるものが与えられて、可愛がってもらえる。ということを学んだそうです。ですからベルが鳴ると飛んできてですね、餌ももらって、肉を食べてですね、そして可愛がってもらって、非常に喜ぶわけです。そして、そのことが、そのようにな、そのことを学んで、学びましたので、そこで今度は、実験といいますかね、このやり方を変えてですね、今度はベルは鳴らすんだけれども、餌も食べるものも与えない、可愛がりもしない、ただベルだけ、これをしたそうです。で、カラカラン、最初の1日目、鳴らしました。飛んできてですね、もうよだれも垂らしてやってきたそうです。ところが、何ももらえないし、可愛がってももらえない。で、次の日、カランカラン、また飛んできます。3日目、カランカラン、また飛んできますけども、ちょっと警戒してるようです。もう4日目になるとですね、カランカランとなっても、もういいよ、みたいな顔をしてですね、いたそうです。5日目、カランカラン、どうなったと思いますか？吠えたそうですよ。もう、あっち行けと言わんばかりですね。吠えた。そのことで分かったこと、犬ですら、無意味なことを嫌うということですね。意味のないことをされても困るということです。ベル鳴らしても何もくれないんじゃ、そんなどうしようもないと。そんなことしてくれるのはワンと言ってですね、吠えたわけです。それがこの実験の結果でした。ベルを鳴らして可愛がったらやってくる。ベルを鳴らしても 餌ももらえず可愛がられなければ、犬はですね、このこと自体を毛嫌いするようになる。それはどういう意味かというと、犬はベルの音に反応したのではなくして、ベルに含まれている意味ですね。ベルが鳴ると何かがもらえる。可愛がってもらえるという意味に反応していたんだということが分かったそうです。音だけに反応したわけじゃない。音の意味に反応したということが分かったそうです。さらに、ハーバード大学の方でですね、乳がんの、に関する報告が出されたそうです。その時の結果においてですね、出されたのは、これ昼勤夜勤と言っていいんでしょうかね。まあ通常、まあ8時から、5時まででしょうか。働く人たちと、あるいはこの17時とか、もしくは11時あたりから出る夜勤の人たちとかですね、そういう人たちとの、その比較した結果が出たんですね。そうすると、乳がんにかかる率の高かったのは、夜勤をしていた人たちでした。しかもその人たちは、通常昼間に働いている人たちの4倍も高かったそうです。で、それで、まあ、この人たちは、その結果から結局、その、癌、もしくは癌でなくてもですね、病気というものは、様々なストレスを受けて、休息ができない時に現れてくると。休みを取らない。しかもそれはですね、一定期間の間に、つまり、昼間寝ててもダメみたいですね。この、ある時間があってですね、24時間のサイクルが体の中にあるそうなんですが、そのある期間の中で休まなければ、休息を取ったことにならないというような、そういうことが分かってきてるみたいです。この、つまり夜勤の人たちはちょうど寝なくてはいけない時間に働いていたものですから、この人たちの中で乳がんになった人たちが普通の時間、昼間の時間帯に働いていた人たちよりも4倍も多く乳がんにかかったという実験だったんですね。ですから、休息が必要であるということが、まあ、分かったわけです。さて、神様はですね、第7日目を祝福されましたよね。これは出エジプト記の20章の、まあ、10回がある、この第4条のところでですね、その安息日を祝福したと、第7日目を祝福したと書いてあります。この神様はですね、実は聖書の中で祝福したというところが、まあ、たくさん出てくるんですけども、まず最初に祝福されたのは誰でしょうか。この本の中でそう書いてあったんですけども、当然アダムだろうと思っていたそうです、李先生は。ところが聖書を最初から読んでいきますと、最初に祝福されているのは、魚と鳥、海の水の生き物と空に飛ぶ鳥たち、その動物たちが祝福されているんですね。そしてその祝福された時に何と言っているかというと、海を増えよ、地に満ちよと言っているんですよね。そして2番目にアダム。そしてアダムが祝福された時も同じように、海を増えよ、地に満ちよと宣言しているわけです。そういうことを見ていくと、祝福というものは、増えることに関係があるということが、分かったっていうんですね。つまり私たちのこの体というのは細胞によって出来上がってますよね。脳そのものも脳の細胞によって成り立っているわけですけども、この細胞はですね、毎日毎日新しいものに変わっていってるわけです。古いものは死んで、新しいものからですね、この増殖といいましょうか、いわゆる細胞分裂してどんどんどんどん増えていくわけです。それが生きているものの生態なわけですよね。分裂をしなくなったものは死んだとみなされるわけです。我々は生きていますから、細胞分裂が常に行われているわけです。神様は私たちを祝福するときに、細胞が活発にこう活動できるようにですね、エネルギーを与えるというですね、この第7日目安息日を、その日をですね、第7日目を祝福したというところに意味があって、その日に、私たちは分からないかもしれないけど、その日にもし休むならば、神様は祝福するというんです。面白いなと思いました、僕は。そして、こういうふうなことを言ってました。娘さんが交通事故に遭ったそうです。 それで病院に行ってですね、検査をするために、何でしたかね、MRI でしたかね、機械、詳しくないんですが、MRI って言ってた、寝てこうガーッとこう磁気のこうで調べるやつありますね。それの検査を受けるために病院に行ってたそうです。そして実際にそのベッドに寝かされて、もう、その検査が始まっていたらしいんですよね。ところが、李先生はそれに気がつかなくて、娘さんがもうちょっと不安でですね、ちょっと来てほしいって言ったら、それに答えて、中にドアを開けて入っていったそうです。そしたら、すでに機械は動いていて、もうなんて言うんでしょうか、この機械がもう動いてましたので、いわゆるこの強力な磁場を作る機械ですので、その中に入った途端、そして、その入ったということが分かった時にですね、この技師、この、まあ、レントゲン技師というんですかね、その操作する技師がですね、あ、もうすぐ行きなさいと、すぐこう言ってですね、もう始まってるよと言ってですね、声をかけて、それで知らずに入ったものですから、慌てて外に出た。そしたらですね、入った瞬間に何が起こっていたかというと、彼は全く何の、この、なんて言うんでしょう、変わった感覚もなくいたんですけれども、外に出て、自分の持ち物の中にクレジットカードが何枚もあったそうなんですが、そのクレジットカードのいろんな情報が全て消えていたそうです。この磁場によってね、一瞬にして。そのことを見たときに、安息日に神様がしてくださることはこれに似てると思ったそうなんです。意味わかりますか？第7日の安息日にその日を覚えて休んだからといって、私たちの感覚的には何の変わりもないわけです、普段の人。ところが、実はそこには大きな意味があって、神様は見えないけれども、私たちのうちの細胞に働きかけて、それを増殖させ、あるいは傷がついていたならば修復し、病気を治すことができる力を持っておられる、そういう神様であるということを発見したというんですよ。面白いなと思いました。だから安息日、よく意味は分かりませんけども、よく私たちの先輩方がですね、こう言ってました。安息日にはね、ちょっとぐらい風邪をひいたからって休むんじゃなくて、行くんだよって、そしたら祝福されるって言ってました。何の理由があってそんなこと言って、病気してるんだから休むべきでしょうと思ってましたけども、これを聞いたらね、あ、なるほどね、非常に理論的にですね、細胞が活性化するんですって。なぜならば神様が第7日目を祝福したから、増える、あるいは病んでるものが癒されるという力が働いてるって言うんですよ。皆さん信じますか？どうですか？まあ、なぜこんな話をしたかと言いますと、今日は自己犠牲的な精神、その証ということでですね、話してるわけです。こんな話をどうしてしたのかというと、それはですね、私たちがもし、私たちの教会においては、またどこででもいいです、犠牲的な働きをしている、あるいは何か働きをしているつもりでなくても、何かしている、いや何もしてなくても、その人の存在そのものがですね、どんなに意味があるかということに気がついたら、私たちはですね、私たちのやっていることは非常に、なんて言うんでしょう、この価値のあるものだと気がついたならば、私たちの考え方はもっと変わっていくんじゃないでしょうか。いやー、ちょっといろいろやりすぎて辛いなと。なんか頼まれたら断れなくて、また引き受けてしまったな。そして今までずっと続けたけど、ちょっと疲れたな。これね、ないですか？僕はあるんですよ。いろいろ頼まれてですね、結構簡単に引き受けてますけども、時々嫌になるんですね。なんで僕ばっかりに頼まれるのかなとかですね、他の人がいいんじゃないのって思ってしまうわけです、正直なところ。でもですね、そのことをこう自分で振り返って考えていくと、はい、実際大変なんです。いろいろあって時間がなかったり、あるいはそれだけじゃなくて、なんかこう気持ちがあんまりこうよろしくないときはですね、やりたくないわけですよ。ね、これが罪人の弱さでしょうかね。そういうのがあるわけです。そういう時にそんな何かが当てられるとですね、困っちゃうわけですよね、人は。どうですか？疲れてませんか？教会生活。そういうことないでしょうか？あるんですよ。あるんです。僕もあるんです。そしてその時はね、格闘ですよ。自分の中で。 自分は嫌なんですと、今回頼まれたけど本当は嫌なんですとぼやくわけです、心の中で。そしてだけどこれをやるべきだということは分かっています。だけどやる気もないし、正直辛いんですと言うんですよ。そしてですね、イエス様言いましたね、この苦い杯を取り抜けてくださいね、祈られたじゃないですか。それでいいんですよ。そしたらですね、イエス様がされたことはそれで終わらなかった。で我々もそれに続いていかないといけないですね。しかしと、神の御心のままにと、これがクリスチャンの姿勢ですよね。今そういう気持ちに一切ないですよ。もう気持ちは沈んでるわけですから、祈りの中で格闘している中でそんな気持ちないんですけども、言うんですよ。やるべきことは分かってます。でもやる気にならないんですよ。助けてください。それで格闘するわけですね。そしたら不思議とですね、まあ分かりませんよその仕組みは。でも神様は働いてできるようにしてくれるんですね。これが証です。皆さんそういう経験してると思います。そうやって一歩一歩進んでいくんですね。辛い時当然ありますよ。でも神様はこれをせよあれをせよという命令的なことがある時、これは約束だということを決して忘れないです。つまり約束ということはできるようにしてくださるということです。それを信じなくてはいけません。そこでです、ヨハネの福音書13章の17節にこういう言葉がありますね。もしこれらのことが分かっていてそれを行うならあなた方は幸いである。そう、もし皆さんがですね、自分たちがやっていることがどんなに人の役に立っているのか、どんなに神様に喜ばれているのか、自分の存在がどんなに神様にとって素晴らしい存在だと思ってくださっているのか、存在ですよ、何もしなくてもいいです。あなたがいるということ自体が神様はですね嬉しいんですよ。あなたと交わりたいと思っている、そのことがですね分かっていってことをするのであれば喜んでできるようになるって、あなた方は幸いだって、幸いを得ると言ってるんですね。分かっていて、その意味が分かっていてやるなら、犬だって意味が分からないものは毛嫌いしちゃうんですよ。意味が分からないものはどうしてもですね人はできなくなるんです。意味が分かったらできるようになる。パウロの経験にちょっと戻ってみましょう。彼はですね、自分が追っていたその苦難の意味をよく分かっていた。そうですよね。観覧から栄光への44ページ。サタンの策略は意気消沈した者に対して最も効果を表す。失望が伝道者を圧倒しそうになるとき、彼はその必要を神の前に差し出さねばならない。パウロが最も完全に神に信頼したのは、パウロの頭の上の天が聖堂のようになったときである。彼は大多数の人々よりはるかに苦難の意味を知っていた。しかし誘惑と相当に囲まれながらも天に向かって進んだ時の彼の勝利の叫びに耳を傾けよう。なぜならこのしばらくの軽い観難を働いて永遠の重い栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。コリント第2の手紙4章17節18節ですね。パウロの目は常に見えない永遠のものに向けられていた。彼は自分が超自然的勢力と戦っていることを自覚して神に頼った。彼の力はここにあったのである。目に見えない主を見ることによって魂に能力と活力が与えられ、心と品性に働きかける地上の勢力が砕かれるのである。 パウロですらですね、失望落胆、様々な問題を抱えて沈んでいたこともあるんです。でも彼はその時に、もう倒れそうになる時、圧倒されそうになる時にですね、その自分の必要を神様の前に打ち出したと。そうやって力を受けて進んでいったんだと。そう書いてあります。この場を借りてですね、この皆さんにですね、感謝したいことがあります。それはですね、常日頃、これはですね、影となり、日向となって、つまり働きは様々ありますので、表によく立つ人たちは目立ちますけれども、そうではなく影になって働いている人もすべて、一人一人のですね、犠牲的な働きがあってこそ、私たちの教会が成り立っているということ。で、これは私たちの教会を成り立たせるためにそうしているのではなくて、神の働きを進めるためにそれが必要だということです。そのことをですね、思って皆さんに感謝したいと思います。皆さん本当にこの、いろんな、なんでしょうね、人間的な思いがある中でですね、それと戦いながらの奉仕だと思うんですよね。もちろん喜んでできる時もありますよ。ところが喜んでできない時もあるんです。正直ね、義務的にやってることも時々あります。そういうものと戦いながらですね、やってくださる一人一人に感謝したいわけです。この苦労の一つ一つね、これはどんなに小さなものであっても、人の目には映らないようなものと思えるようなことであったとしても、そこにはですね、その、またさらにその結果がですね、自分の目に見える形で現れなかったとしてもですね、実はそれはですね、これら全ては確実に神様の働きのために大いに役に立っているということ。これをどうぞ理解していただきたい。私たちがやっていることが無意味だと思えばですね、嫌になるのは当然です。でも、ほんのちょっとした心遣いや目に見えないようなちょっとしたことであったとしても、神様の役に立っているということを、もしそのことを知ることができた、理解できた、私たちはですね、気持ちよく物事ができるようになるのではないでしょうか。まあこの教会がですね、神の祝福のうちに存在しているのはですね、ここにいる一人一人が、そしてこの皆さん一人一人がですね、これは心に働きかける精霊の、声というんでしょうかね、訴えに応答して働いてくださっているからだと思うんですね。つまりその犠牲的な働き、これがあってこその働きであるということ。このどんなに大きな伝道計画やプログラムを作ったとしても、そこで働いてくださる人がいなければ何にもできないんですね。そして目に見える形でこの、なんていうんですかね、集会なり、伝道活動なりを助けている人たちだけじゃなくて、そのために必要な資金を提供してくださった方、全く目に見えませんよ。誰が献金してくださったのかなとも見えませんけれども、それがなければ活動は一切できないわけです。そうですよね。だから、こんなレプタ一枚捧げたような犠牲的なことであったとしても、神様の目には大きく映っているということを覚えていただきたいと思います。ガラテヤ6の9に、私たちは善を行うことに憂いつかれてはならない。たゆまないでいると、時が来れば刈り取るようになる。前半だけ見たらいけませんよ。私たちは善を行うことに憂いつかれてはならない。ここで切らないようにしました。その後、たゆまないでいると、時が来れば刈り取るようになる。わかりですよね、この意味ね。今すぐ結果が現れないにしても、必ず結果は出ます。その時報われるんです。最後にですね、このイエス様が、僕はここ好きなんですね。だからしばしば用いるんですが、イエス様も同じでした。イエス様はパウロとも違う、全人類の罪を負ってですね、死んでくださった方ですよね。そして 先民イスラエルと言われるそのユダヤ人からは受け入れられなかったわけです。ですよね。そういう中で従順に十字架の刑にですね、一歩一歩、そして十字架にかかって死んでいったのであります。そのイエス様がどうしてそうした様々な苦難を乗り越えることができたか。このことがですね、大聖徒の議官の457ページ、58ページに書かれています。キリストが恥をもいとわないで十字架に耐えられたのは、ご自分の前に置かれた喜びのため、すなわち多くの子らを栄えにいらせるためであった。その悲しみと恥は想像できないほど大きかったが、しかし喜びと栄光はそれよりも大きいのである。キリストは贖われた者たちがご自分の御形に回復され、その各々の心に神の完全なお姿を宿し、その顔に王なる神の御形を反映するのを見られる。主はご自分の魂の苦しみの結果が彼らの上に現れているのをご覧になって満足される。そして主は義人の群れにも悪人の群れにも聞こえる声で、見よ、私の血をもってあがなった者を、私が彼らのために苦難を受け、彼らのために死んだのは、永遠に彼らを私の前におらせるためであると主は宣言される。そして御座の周囲の白い衣をまとった者たちが、ほふられた子羊こそ、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしいと賛美する歌声が上がる。黙示録5章の12節。この部分、本当になんか感動的ですよね。イエス様がですね、十字架の死まで従順に耐え忍んでいかれたのは、このためだ。罪によって神と人との関係が切られてしまう。それが回復されて、また人々が、人類がですね、神と一つになること。自分の間に常にいて、共にいること。これが望みだったんですね、イエス様。そして、最終的に、そういう一団が現れてくることを望み見て、苦難を乗り越えていったんですね。そして、最終的に、現実にそのことが実現したときに、イエス様はこの、残りの教会といいましょうか、この、神の聖なる民が集まっているのを見たときに、満足するというんですね。まあ、参考としてですね、こういうことを挙げてみたいと思います。セレクテッドメッセージ105ページ106ページ。神を最高に愛し、隣人を自分のように愛する人は、自分がこの世界と天使と人々の見せ物となっていることをいつも忘れません。神の御旨に従い、その生活に人の心を変える恵みの力を表します。それはキリストが与えてくださるのです。キリストが与えてくださるんですね。そして人生のあらゆる逆境においてキリストを導き手としてその模範に従います。真実で自己犠牲的な神のすべての働き人は他人のために喜んで力を尽くし、また用いられます。キリストが自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るであろうと言われました。必要を感じている人を助けるための熱心で視力深い努力によって、真のクリスチャンは神と同胞に対する愛を示すのです。その奉仕の働きで命を失うことがあるかもしれませんが、再びそれを見出すでしょう。さっき面白いことに、松田鶴さんが映像を見せてくれましたね。赤ちゃんは愛情表現に反応してましたよね。私たちが神と同胞に対して 愛情を示すときに反応が現れるんですね。それを示すことによって、表すことによって、それを尽くすことによって、その結果は必ず現れるということですね。もう一つ最後になりますが、カンナから栄光へ上巻45ページ、聖霊の約束は一時代や一民族に限られたものではない。キリストは御霊の聖なる感化は世の終わりに至るまでキリストに従う者の上にあると宣言なさった。ペンテコステの日から現代に至るまで、主とその御業に自分の全てを捧げてきた人々に助け主が送られてきた。キリストを個人的な救い主として受け入れた全ての者に、聖霊は助言者、聖別する者、導き手、証人としてのして臨んだ。信ずる者たちは神に密接につながって生活すればするほど、贖い主の愛と救いの恵みについて一層はっきりと力強く証しした。幾世紀も渡る長い迫害と試練の時代に生きて、生涯聖霊が豊かにとどまった人々はこの世における印となり不思議となった。彼らは天使や人々の前で人の心を変える贖いの愛の力を表してきた。私たちが喜んで人々に愛を尽くすということができるためには聖霊が必要です。私たちの能力は限られています。決断してですね、これをしようと決める、そういう力はあるかもしれませんが、その力を与えてくださるのは神です。聖霊が働くことによってであります。私たちはそれを求めなくてはいけません。そしてこの間祈祷会でも出てましたけども、一時的に何か良いことをすること、ある期間が決まっていて、例えば1ヶ月だけとか、なんかそういうふうに決まっていて、辛い仕事をするとき、それ耐えられます。ところが辛い仕事をですね、期限、無期限でそれをさせてみてください。途中で嫌になって、疲れ果てて、倒れていきます。人はそういうふうにしてですね、ある程度の時間は頑張ります。自分の力で、なんとかやります。でもね、継続するとなると話は別で、クリスチャンは継続しなければいけませんね。信仰を持ち続けないといけないわけですから。それはですね、聖霊の力なんですね。我々の力じゃないんです。そういう意味において、私たちはこの聖霊を求めること、神様と交わることによってですね、人々に奉仕することによって、そしてイエス様が私たちに何を望んでいて、私たちはどういうところまで高く引き上げられるかということを想像しながらですね、神様と交わっていくときに、私たちのちょっとしたことがどういう大きな結果につながるのかということを瞑想するときに、それは全部聖霊の感化によってそれが成し遂げられていくということを考えるときに励まされるのではないでしょうか。
アーメン。
犠牲的な精神、まあ私たちは犠牲的にですね、神の証を立てていくものとしてこれからもですね、励んでいこうではありませんか。
アーメン。
天におられます父なる神様、あなたの恵みを感謝いたします。私たちは本当にちっぽけなもので、ものの考え方も狭く、またマイナス思考で、あなたの聖霊の感化に身を委ねようとしない罪深いものですけれども、しかしそれでも私たちを見捨てず導いてくださいますことを感謝いたします。願わくばそのあなたの御声に耳を傾け、そして従っていくことができる力をどうぞ与えてください。疲れるときどうぞ癒してください。回復してまた働きに携わっていく力をどうぞ与えてください。ここにおられる一人一人を豊かに祝福してください。そのことによってより多くの人たちにまた証を立てることができるように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。